熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は茂田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ塾長、
はい、
今日はまあ5月6日ということで連休明けという方も多いかもしれません、はい、
そうですね。
でまた明日休みという方も ねいらっしゃると思いますけども、
お休みばっかりで
まだ連休中という方もいるかもしれませんけど ね、
はい、
昨日は5月5日の子供の日でした、
はい、
子供の人格を重んじ子供の幸福を図るとともに母に感謝するとあります、
うん、なるほど、
母に感謝するという趣旨もあるんですね。
両親に感謝するにしてますねなんで母だけなんやと。
父がないですね。
父はどうしたんやと。父は損やね、ほんまに損やわ。母はもう絶えずですね、子供をね産んで育ててですね、絶えず横にいますけど、父はどこもいない。朝出たら夜中しか帰ってこないというですね、父は寂しい、働き蜂のような寂しいですね。
ね、しっかりでも子供はお父さんの働いてる姿見てますから。
そうですね、はい、
はいはい。まあ、でもあの子供の日というのは子供のための日だと思ってましたけど、子供自身もお母さんに、まあ
ね、
ご両親に感謝の念をね、
うん、
持つという
と、やっぱり両親に感謝はやっぱしないとね、うん、そういう子供たちが育たないとダメですね。
そうですね、やっぱりそういう気持ちはね、
一人で生まれてきて一人で育ってるような感じの人が多いですけども、ひどいのはなんか産んでほしくなかったとか産みたく生まれたくなかったとかいう人がいるみたいだけども、
思春期になるとね、多感な時期はその時もあるかもしれない。
絶対だからね。
そうですね、
やっぱりこの世に存在するされたいうことで感謝しないと、うん、時にはですね、子供さんでもお母さん私を産んでくれてありがとうという人がいますから、うん、できたらお父さん私を産んでくれてありがとうと一言言ってほしいと思いますけど、
やっぱりお父さんをもうどうにかこうね、
そうですよ、
同じ位置に立たせたいという、
もうね、
それは
大変ですよ。少子高齢化でね、まあ、子供さんが少ない中なんです
けど、今ねあの総務省によると29年連続で子供の人口が減少しておりまして、昨年4月1日現在で、はい、1694万人、人口に占める割合は 13.3% になったそうでね、本当に少子高齢化進んでいますのでね、
やっぱりですね、あのこの世に存在して意地をやっぱり子孫を残したいっていうのはこれはもう本能的なもんなんですけども、うん、ただですね、生まれた子どもたちがうまく育てるような環境を作っていくのは我々の仕事なんで、
はい、
十分やっぱりそういう環境を作っていくと、まあ、当社の方はですね、まあ、子どもさん生まれて2人目からですね、お祝い金をですね50万円ぐらい出します。
ほう、
3人目は100万円、
ほう、
双子2回産んだら250万円で、これどうやって、
すごい、
やっぱり協力しないとね、彼らがうまく子どもたちを育てるような環境をですね、まあ、あの金銭的なりまた周りの環境を良くするようにやっていくのがやっぱり会社としてのですね、使命やと思いますので、そういうことをやってます。
なるほど、はい、そんな頼もしいことをおっしゃるお父さんだから絶対子どもたちは尊敬してますよ。
そうですかね、
ねまあね、ということでございますので、これから子どもたちが歩んでいく未来ですからね、しっかりと整えていきたいですね、
は
い、
そうですね、
はい
はい、
さあこの番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
超ええのイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり超ええ、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも超ええに相談しよう。
熱血
忍耐塾超エア
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超エア話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。今週はゴールデンウィークも終了ということで、連休中ご自身の、ね、時間を有意義に過ごせたという方もいらっしゃるかもしれません。好きなことを、ね、じっくりできたとか新たな趣味にチャレンジしたと、ね、この長いお休みを利用して そういう方もいらっしゃるかもしれません。
たくさんいらっしゃると思います ね、
はい、ということで今日はですね賃貸住宅での趣味の楽しみ方について、うん、塾長にアドバイスをいただこうかと思います。
あ、はい、賃貸住宅で趣味を楽しむ、
そう例えばですね音楽鑑賞とかね楽器の演奏とか、まあ、そっち方面で趣味を持っている方いらっしゃると思うんですが、
それはまあいいですけども基本的には音楽鑑賞はですねヘッドホンをつけていただくとかね
え部屋でもですか、
つけてあんまり大きいどんどんされたらですね隣で寝たる人がえらい迷惑、
ね、そうあんまり大きい音はね時間帯も考えなきゃいけない
です
よ
ね、普通にちょっとね鳴らすぐらいはいいですけども、うん、それもですね演奏が上手やったらいいけどねポコポコポコポコやられたらですねちゃんと鳴らせって隣から怒られるから、まあ、できたらですね、まあ、楽器演奏はできるだけ控えてですね、うん、音楽鑑賞は静かにですねヘッドホンをつけていただいた方が何事も 丸くいくというふうに思いますけど、
はい、だけどやりたいという方がいたら
やりたい方は、まあまあ、近くのですね公園とかですねそういう空間のところでやっぱりやるとかね、うんうん、結構やられてるみたいですよ。私らでも見てるとですね公園とか、まあ、川の堤防とかね、うん、そこらでトランペットやったりとかねサックスをやったりとかされてるのはですねたまに見かけますね。
そうですね、はいはい、まあ、やっぱりこういう音楽系のものだったら他の入居者の方に配慮しなければいけない部分もやっぱり出てくると思うんですけれども、
ね、基本的にねあんまりやるのがいいですね。
ね、はい、まあ時間帯を考えたり、はい、音もできるだけ鳴らないような小さな音で楽器演奏なんかを練習したり、ね、はい、音楽鑑賞もね、はい、もうそのテレビ見るのと同じ範囲の音だったら多分問題はないと思います、
ね、部屋にそういう設備がねちゃんとできてればいいんですけども、うんうん、一般の部屋でやっぱりそこまでできてないんで気をつけてもらいたいと思いますね、
う
ん、
その楽器演奏ができるようなこう壁が分厚い、
ね、中にもあるんですよ、少ないですけどありますね。
あ、
はい、密室になるうちはねそれに近いようなところも一箇所ありますね。
ははは、ここならまだっていうような、
そこならですね落斎の方にちょっと一箇所あるんですけども、はい、それでもやっぱりまあ、別にピアノ弾いてもいいですよ。みんながピアノ持ってはるから、
あ
全員弾いてもどうとかないでしょ。それ
は、
まあ、そういうところは私どもでは一箇所あります。
なるほど、マンション自体がそうなってるから、はい、そういう方たちが集まってくるんですね。
そうです、はい、でうちもやりたいなと思ったんですけど結構ですねお金かかるんですね、あれ密室にしたら、ね、だから何百万ってかかりますので、うん、それだけ家賃を払いていただけたらうちは作りますけどね、
うんうんうん、
言
う
てください。
やっぱり楽器演奏とかする場合はそういうところだと安心ですね。
そうですね、ちゃんとやってください、ね、ご近所迷惑ならないようにね、
はいはい、あとはですねご友人の皆さんを集めて例えば料理教室とか、はい、趣味のお稽古なんかをする場合、
はい、
ね、大勢の方が家に集まったりするわけですから、
そうですね、
そういう時に注意をしなければいけないことっていうと、
そうですね、まあ、全然そこに住まれてない方がたくさん集まってこられるということでやっぱりルールを守ってもらうとね、あんまりこうガヤガヤワイワイやらずに、例えば、うん、靴もたくさん置けませんから外へ出すとかね、そんなことするとまずいんでね、やっぱりマンションには、まあ、これはあくまでも集合住宅ですから、うん、みんな一緒に住んでますので歩いてのルールをやっぱり作ってですね、そのルールの中で生活していただくっていうのは基本なんで、まあ、別に料理教室程度はですね、うん、いいんですけども、ものによってはですね、
はい、
そういう営業活動あかんとかね、
あ
結構厳しいとかあるんですね、
はいはい、マンションによ
って、ね、例えば個人の家しかダメやって言うんですけど、まあ、自営されてる方は表にですね会社の看板をちょっと上げたりとかするとそれもやっぱまずいっていうところもものによってはありますので、あ、まあ、我々でも初めいいって言うのに分譲マンションで賃貸を借りられる方はですね2ヶ月ぐらい揉めてましたけどね。
あ、そうですか、
はい、ほいで、まあ、初め貸す人はいいって言うてたんやけど管理組合があかんっていうことになりますから、 あまり気の毒なんでちょっと出られる時にお見舞い金をちょっと出しましたけどね。
ああ、やっぱ
り、うん、そう、ね、そう、喜んでありました。ありがとう。それは嬉しいやるけど、まあ気の毒ですね。 ただ我々は仕事したその仲介料と返すわけにはいかない、ちゃんとしてるんだから、うんうんうん、だからお見舞い金はさせてもらいますと。
なるほど、
非常にあの喜んでですねお手紙いただきました。
あ、本当ですか、
はい、
でもそういうことをね、お稽古事とか教室開こうと考えている方は事前に相談はしておいた方が、ね、
そうですね、あのやっぱ決まり事がその分譲は特にその管理組合がちゃんとしてますし、うん、まあ、賃貸の場合はですねある一定のルールをですね管理業者が作ってますので、うん、あのその辺だけ気をつけていただければ、まあ、楽しく、うん、あの住んでいただけたら我々はあの嬉しいんで、そのルールだけはちょっと考えてもらった方がいいですね、はい、
うん、あとですね、はい、ガーデニングとか家庭菜園やっぱり人気ですからね、
流行りのね、
うん、やりたいという方いらっしゃいますけれども、ね、まあ、室内でやる分には別に自分の家だからいいんですかね。
そうですね、まあ、ベランダでも
ベランダも
あんまりたくさん置くとですねやっぱり避難路になってますから。
ああ、そうですね、
火事の場合あの避難路でそこから逃げられるようになってますので、その辺だけ注意していただいて、まあ、ちょっとしたプランターを置かれてですね、うんうんうん、野菜を作られるっていうのはいいと思います。この頃あの日曜大工センターって何でも売ってますからね。
うーん、
最近も僕もこの間ちょっと日曜日行ってきたんですけども、だから花なんかナスビとかキュウリとかですね、
いっぱいあります、
ピーマンとかですね、ものすごい置いてます
わいっぱいあります。もうキットになってるやつもいっぱいありますからね。
まあ、はい、まあまあ、ああいうなんであれを見ると買いたくなるから、うん、どうしてもマンションの場合持って帰ってですね、はい、ちょっとしたところで植えてですね、楽しみを、うん、安らぎを感じるんだよね。
そうなんですよね、まあ、あのもっと大きな規模でやりたいなっていう場合は貸し農園って今いろいろあって、
いいこと言いますねもうコロッと忘れたわ。
またまた
いいこと言うね、さすが重田さん、さすが
ベルビーファームです。
ベルビーファームいいですね。
ね、長英さんがやっておられますベルビーファーム、4月からスタートしております。
はい、ベランダで特にですね、やっぱりあまりやると避難路になってますから。
はい。
まあ、ちょっとしたですね、貸し農園を借りてですね、そこでですね、まあ、休みの日に安らぎを求めて、まあ、野菜作ったりとかですね、まあ、作ったものは家で食べられますから、まあ、無農薬で作るとかですね、いろんなことをしてですね、ぜひそういったことをやって気持ちに余裕を持ってください。うん、
はい。ね。ベルビーファームは現在京都市伏見区向島にあります、
はいはい、
チョイさんのホームページを開けていただきましたら、ベルビーファームについて詳しく載せられておりますので、はい、今も問い合わせいただいたらね、はい、お貸しすることはできるということなので、ね、
余裕ありますから来てください、
はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、あと貸し会議室もオープンされておりますけども、それを例えば趣味の会合なんかに使うことできるんですか。あ、
どうぞどうぞ使ってくださいよ、うん、はい、自由ですね、
はい、できるということなので、はい、この貸し会議室についてもホームページ開いていただきましたら、はい、出ております。これ場所がチョイさんの、カラスマの、
そうです、中央センターの4階ですね、
はい、
7階です4階に1箇所作りましたので、
はい、
またいろんな会合等に使っていただければ、はい、いいと思います、
ね、はい、そういったものを上手に使っていただきながら趣味楽しんでいただきたいと思います、
はい、
最後に塾長から、
はい、
賃貸住宅に住みながら趣味を楽しむアドバイスをお願いします。
そうですね、まあ、できるだけですねマンションそれぞれ賃貸住宅の場合は集合住宅なんで、一応ですねルールがありますから、はい、ルールをしっかり守っていただければ何をやっていただいてもいいと思います。
ということでございました、はい、熱血交友録、今週は賃貸住宅で楽しむ趣味について詳しくお話を伺いました。では塾長、
はい、
一曲いきましょう。
はい、今日はですね徳永英明さんの夢を信じて、
うん、夢を持っていきましょう。
はい、
どうぞ。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾超エア
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長お願いします、
はいはい、
さあ今週もリスナーの皆さんからたくさんの疑問質問いただいております。
はい、
まずはこの方、京都市下京区にお住まいの、32歳トールさんから頂戴しました。ありがとうございます。窓のサッシに鳩が止まって毎日糞をするので困っています。マンションの10階に住んでいるのですが、なぜか私のところの窓に止まります。決まって朝の6時頃で、鳩のぐるぐるという鳴き声で目が覚めるほどです。今までいろいろと対策をしたのですが、結局 2,3 日したら戻ってきます。ちなみに今は鳩がサッシに止まった瞬間に思いっきり窓ガラスを叩いてビビらせていますが、効果なしです。鳩よけグッズとかないですかね、裏技とかもあれば教えてほしいですといただきました。鳩
の
糞、
ね、まあね、鳩がこれ多いですね結構。あの鳩ってなんか平和の使者やのに結構まあ目をかけてるみたいな感じで特にですね、まあ、京都は神社が多いんですね。だから神社に鳩がたくさんいますから、
はい、
それが寄ってきてですね、そういうところへこういたずらしたりとかですね、開けとくと部屋の中まで入ってくるっていうですね、厚かましい鳩も言うんですけども、最近はですね、なんか電波を磁石みたいな電波を出したりとかね、そういうのをつけたりとか、そうか、鳩が来て嫌がるようにはカラスのですね形のしたやつをベランダの鉄柱のところにつけとくとか、ね、カラス嫌みたいですね。昔は要はあのくるくると目回るようななんか丸い風船みたいなやつを作ってました。
はいはいはいはい、
いろんなことをやってるんですけど、まあ、それで最後あかん場合はもう保護ネットをですね、
うん、
うちも一箇所ですね、十字路の近くなんですけど保護ネット張ってますね。
あ、そうですか。
あの結局市場の場合は餌がたくさんあるんで寄ってっていいでしょ。
でもあるんですね、そういうグッズとかも売ってたりする
んですね。まあ、売ってますね、はいはい、結構あの、うん、それで被害の方多いですからね、
やっぱりね。
なんか厚かましく部屋まで入ってくるんですよ。
部屋まで入られるとびっくりしますね。
窓開けてなんか昼寝してたらもっと入ってきよったっていうんですね。そんな感じがあるんで
ね、
注意して、まあ、そういったもうグッズをあの売ってますので、
うん、
あの買ってください
ね、はい、参考にしてみてください。はい、ありがとうございました。では続いてこの方、大阪府茨城市にお住まいの会社員の方、ワンコインで満腹太郎さんからいただきました。ありがとうございます。7月に引っ越しを予定しています。エリアは決まっているので、マンションのお店に行く前にある程度、候補物件をネットや本で探しています。間取りで気に入ったマンションの所在地が分かったので Google の航空写真で見てみたのですが、屋上、平らの屋根になっている屋上にひび割れのようなものが写っています。航空写真なので確定するには限界がありますけれども、そういったものが写っていると、これがひび割れなら住人に影響とかありますか？屋根がこんな状態なら他の部分でもという念が生じ、そのマンションへの興味がものすごく冷めてしまい、他の物件も見ているのですが、あまり候補が少ないというのもあり、立地条件や間取り設備でそのマンションが一番条件がいいと思うのです。問題あるかないかどうでしょうといただきました。はあ、今航空写真でね、そうやってネット上から見ることできますけども。なるほどね。
まあ、クラックっていうですね、ひび割れの場合はですね、すぐ雨が降ったら分かりますから。
あんまりね、ひびが大きかったら
盛るんでね、それでひびではないかもしれないですね。こういう多分ですね、これ平らな屋根って書いてますので、まっすぐな屋根やと思うんです。で、はい、屋上はちゃんとですね、鉄筋の場合は防水をちゃんとやってますので、うん、昔はですねアスファルトで防水したりとかコンクリートで防水したりとかしましたけど、最近はですね結構シート防水って言って、このフェルトのようなこう油性のあるやつをずっと上張ってですね、その上をシルバーのペンキを塗ったりするんですね。そういうのは結構多いんで、それはなぜかと言いますと、屋上に歩行用の場合とですね、歩行できない場合と2種類あるんですね。
はい、
だから歩行のできる場合はそういう硬い材質っていうかアスファルトを使ったりするんですけども、多分ですねこれ歩行用に多分なってると思うんですよ。で、長い年月が入って、例えば水の流れでなんかアクがこう寄ってひび入っているように見えるとかね、
ははは、
そんな感じじゃないかなと思います。多分ですね、ひびが入ったらもう必ず水漏れしますから、
はい、
建物は水漏れしちゃダメなんです。
はい、
もう他のところにいろんなこう影響を与えますので、そのひび割れでないような私は気がするんですけど、最近はこういう屋根は比較的少なくなってですね、
はは、
普通のですね勾配のついた屋根になってますね。
あ、平らではなく、
勾配のついた、そこへ普通一般のお宅で張るような屋根材をですね 貼ったりして、うん、まあ瓦は比較的少ないですけども、うん、あの屋根材を張ってますね。だからこういうあの屋上へ上がらないっていう基本で、まあ、将来その水漏れがしないということを前提としたら、そういう屋根の建物が多いですね、今は。
なるほど、はい、水がたまらないですよね、勾配があるとね。
で大きい場合はですね、結構上にですね、そういうなんか電気のその設備を置いたりするんですね。あキュービクルとかですね、はいはいはい、電圧そうか、あのそういう外気のですね、エアコンの屋外機を置いたりとかするケースもありますので、そういった形で、まあ、多少ひび割りあのするかなというふうに思うんですけども、まあ、一応10年保証になってますから、
あ
保証は10年です、
その屋上に関して
防水はですね、防水だから、はい、一応基本的には10年間は業者さんが面倒見るという建物を引き渡す時に一筆もらいますので、
は
あ
は
あ、まあ、そこへお願いすると、
はあは
あ、まあ、10年過ぎるとですね、多分持ち主さんは屋上の防水も一緒にですねやりますね。我々もやってますね、
うん、
上からまあシートあのシート防水やってますから、
はいはいはい、
あんまりこの屋上であの物を置いたりするのは最近なくなりましたしね。
そうですね、最近は見ないですね、はい、そういったものは、
はい、
あ、うん、屋上防水の保証ってあるんですね。
だからその10年、
ね、10年ね、あるんですね、
はいはいはい、もうこれは決まってますね。基本的にはですね、長くても12、3年、
はい、
再延長15年までですね伸びても、
は
あ、必ずその時点でですね、あの屋上 の, あの水漏れしないように防水の工事やってもらうと。
なるほど、それだけしっかりと管理されているので、まあ、そこがひび割れなのかどうかわからないけども、まあ、大丈夫だろうと。
大丈夫だと思いますね。
ひび割れであってもあの水漏れしたら直すし、
そうです、
あの保証があるし、
うんうん、あの矢野さんに言うたらちゃんと直してくれますので、
ね、この方はそこがあるから、なんか他の部分はなんかちょっと あんまり良くない部分が設備的にあるのかなっていう、そういう心配もなさそうですかね。
一回現地を見に行っていただいてね、
うん、
多分ですね屋上まで見せてくれっていうことあんまりないんですけども、
あんまり屋上ってね結構、
いや別に行っていただいてもいいですよ、
考えなかったですね、
屋上見せてくださいって。我々はですね、はい、建物、古い建物を、まあ、縁があって購入させてもらう場合は必ず屋上にいます。
あ、本当ですか、はい、へえ。
やっぱりこう普段あんまり行きませんからね、
はい、
そりゃひどいとかありますよ。
本当ですか、
何この屋上と。
あ、もうほったらかし、
ほったらかし、もうシートがめくれてきたりとかね。
あ
ー、あのシート張ってますけどね、湿気ありますから暑いでしょ屋上は、はい、こう蒸気が湧いてね、ボコボコとこう膨れるとこもある、いろんなケースある。
そっか、
だから必ず空気抜きのですね、こういうのがついてます。
はははは、なるほど、ジョイさんではそういったチェックもしっかりと
して、ね、我々はあのそういう必ずチェックします。
うーん、はい、ということでございます。今回のことに関してはきっと、まあ、大丈夫だろうと、
はい、
心配なら一度お部屋を見に行って状況を確認していただいて、他の部分も大丈夫なのかどうか、はい、でひび割れも気になるようなら、ね、聞いてみたらいいかもしれませんしね、はいはいはい、ということでございました。ありがとうございました、
はい、
では塾長、
はい、
今週のツボお願いします。
何事もわからないときは素直な気持ちで聞いてください。
一番の
遠慮しないよ、そうでないと後で後悔します。
はい、
疑問があれば質問してください。いや、一般的な表現やったな。
いや、まあ、でも分かりやすいですね。はい、ということでございました。ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超エアン、そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
まあ、5月に入りまして、
はい、
ね、月日が経つのは本当に早いなと感じますけども、
ね、
でもやっぱり 震災が起きて、ね、もうすぐ2ヶ月ですけれども、ね、もうまだまだ2ヶ月というところもありますけど ね、
まだ一生懸命、何せですね500キロぐらいと葉っぱの広いところが災害になってますので、これをですね現状に戻していくんだ、ほんまにもう日本全国世界からですねいろんな協力をいただいてるんですけども、ね、はい、やっぱり難しいみたいです ね、
もう10年以上のスパンで考えなければいけないと言われてますが、はい、もう現地ではでも徐々に徐々にボランティアを受け入れる体制も整ってきて、
そうですね、
各地から、
そうですね、ね、
ボランティア団体の方たちも入っているようですけどね、
そうですね、こう人間っていうのはですねどんどんどんどん進歩してます、行けなかったら月へまで行けるようになってるんで、はい、不可能は全くないというですね、だからこんな事件が起きても必ずですねこの専門職の人間の能力でですねこれを解決している、この戦後のですね時代からですね焼け野原から日本はこうやって立ち上がった、これぐらいで負けてどうする、はい、みんなで協力して頑張ってですねいい東北を復活させたい、これはですね我々の思いなんで、私たちもですね一応今月ですね、まあ、会社のもの 4,5 人ぐらいですねボランティア行こうという話をしてますので、
あ、ショエさんからも、
まあ、何をすんねんとなんか泥かきらしいです、
まあそこが主なね、
まあ、泥かきでも何でもね、まあ、私もともと農家なんで田植え用意しましたので泥には慣れてますので、
塾長も行かれるんですか、
僕も行きます、はい、行く予定します、まあ、できるだけですね、まあ、日本中の人がですね頑張って時間があればですね行ってあげて、まあ、協力をするっていうことがお互いさんですからね、やっぱりやったものを必ずどっかで返してくれるかもしれないし、かすかな期待を持ちながら地元のために頑張りたい、私はいつもそういうふうに思ってますね、
なるほど、はい、まあ、現地に行かれたらぜひその情報も番組でもお知らせいただけたらなと、
そうですね、まあ素人が何でおっちゃんとかあんちゃんが行くんで、ね、まあ、泥かきでどんだけ成果があるか分かりませんけども、まあ、芸能人と有名人が行ったら、まあ、心は和やかだろう、我々何にもないん
で、いやいやいや、でもその人が集まってね協力してもらえるっていうその気持ちが集結するとやっぱすごい力になりますから ね
日本中の人はみんなそうやと思いますよ、
そうですね、はい、はいはい、ということでもう KBS もね義援金を募ってそういった協力はさせていただいたりはしてるんですけれども、はいはいはい、みんながね協力したい気持ちはもうたくさんありますから ね
同じ日本人だからね、
はい、その思いを背負ってじゃあ行かれることになったらまたお知らせください、
はい、頑張ります、
はいはい、熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
佐藤さん、
そして重田舞子でした、はい、また来週です、さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りしました。